おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。早速ですが、こちらの話題です。マイクロエージェントというプロジェクトが注目されているそうですね。名前からして小さいエージェントが何かするんだろうなとは思うんですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、 AI に仕事をさせるとき、一人の天才に全部任せるのではなく、小さな専門家チームで分担させるというイメージなんです。今までは LLM、つまり大規模言語モデルという巨大な AI を一つ使って全部こなそうとしていたんですが、それだとコストがすごく高くなっちゃって。
あ、そうなんですね。チームで動かす方が安く済むってことですか？
ええ、そこが面白いところなんですが、小さなエージェントをうまく組み合わせることで、最先端の大規模モデルに匹敵する性能が引き出せる可能性があるんです。フロンティアモデル、つまり最高スペックの AI を使わなくても戦えるかもしれないってことですね。
わあ、それは知りませんでした。となると、お金をかけられない中小企業でも高度な AI が使えるようになってくるんですか？
まさにそこなんですよ。ガートナーという調査会社が2026年には AI 投資の費用対効果を問う声がもっと高まるって予測しているんです。ですから、安くて実用的な仕組みを作れるかどうかが、これからの競争の鍵になってくるんですよね。
高いモデルを買えばいいという時代ではなくなってくるってことですね。なんか道具よりも使い方が問われる感じがして面白いですね。続いてのニュースです。ワタボーイ JIT という話題なんですが、ゲームボーイが出てくるテック系の話だそうで、ケンさん、これはどういうものなんですか？
これはですね、ゲームボーイのプログラムをウェブアセンブリ、つまりブラウザ上で動く中間言語に変換して動かすという仕組みなんですよ。しかもジットコンパイル、つまり実行しながらその場で翻訳する技術を使っているので、普通のエミュレーターより早く動くんです。
わ、それは知りませんでした。でも、なんでブラウザ向けの技術でゲームボーイを動かそうと思ったんですか？何かきっかけがあるんですか？
ええ、そこが面白くて。 iOS ではジェットが制限されているんで、ゲームエミュレーターが作りにくい状況なんですよ。それなら、ジェットの出力先をブラウザのウェブアセンブリにしてしまえばいいという発想から生まれたみたいなんです。
え、意外ですね。制約があるから逆にブラウザを使うという発想がすごく面白いですね。これってゲームエミュレーター以外にも広がる話なんですか？
まさにそこなんですよ。ウェブアセンブリをジットの出力先として使う設計が実用的だと示されれば、ブラウザで動く高性能なアプリ全般に応用できる可能性があるんです。プラットフォームの制約を回避する新しいアーキテクチャとして注目される事例になりそうですね。
さて、お次のニュースは GPU の話題です。CUDA カーネルを実行すると何が起きるかという技術解説記事が話題になっているんですよね。CUDA って名前は聞いたことがあるんですが、正直よくわかっていなくて。
簡単に言うと、CUDA は GPU を使って計算を動かすための仕組みなんです。そのプログラムの一単位をカーネルと呼ぶんですよ。この記事では、カーネルが書かれたコードをコンパイラが翻訳して、GPU が実際に動くまでの流れを丁寧に追っているんです。
え、GPU ってゲームに使うやつですよね。それが AI にも関係しているんですか？
ええ、まさにそこが面白いところなんです。GPU は大量の計算を同時にこなすのが得意なんですよ。AI の学習も ひたすら数値を計算し続ける作業なので、相性がすごくいいんです。ただ GPU の中でどう動いているかを深く理解しているエンジニアは、実はあまり多くないんですよ。
ほう、使っているけど仕組みはよく知らないみたいな感じなんですね。記事では具体的にどんな例で説明しているんですか？
ベクトル加算という数字の足し算を大量にやる処理を題材にしているんです。シンプルな例なんですけど、これを使って NVCC というコンパイラが何をしているか、そして WARP というスレッドの束が GPU 上でどう動くかを順番に説明しているんですよ。単純だからこそ仕組みが見えやすいんですね。
ワープって束なんですね。なんだか宇宙船みたいな名前ですけど、こういう低レイヤーの知識って AI を作るエンジニアにも必要なんですか？
おっしゃる通りです。 AI モデルの学習や推論を早くするには GPU がどう動くかを知っていないと最適化できないんですよ。こういった知識を持つエンジニアが増えると AI 開発全体のレベルアップにつながると言われているんです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。 QN3.27 リーナローカル開発のスイートスポットだというブログ記事が話題になっているんですね。そもそもスイートスポットってどういう意味で使われているんですか？
ちょうどいいバランスのポイントという意味ですね。LLM、つまり大規模言語モデルって大きければ大きいほど賢いんですけど、その分だけ動かすのに強力なマシンが必要になるんです。QN3.627B は27ビリオン、つまり270億のパラメーター規模なんですが、これが重すぎず軽すぎずという絶妙なラインに収まっているんです。
え、そうなんですか。270億って聞くとすごい数字ですけど、それでも普通のパソコンで動くんですか？
高性能なゲーミング PC レベルの GPU があれば十分に動きやすいんですよ。クラウド、つまりインターネット越しのサービスに頼らなくていいので、コストを抑えられますし、自分のデータが外に出ないというプライバシー面のメリットもあるんです。
ほう、それは個人開発者にとっては大きいですね。クラウドの API って使えば使うほど料金がかかりますもんね。ローカルで動かせるなら気兼ねなく試せそうです。
まさにそこなんですよ。個人の開発者や小さなチームでも本格的な AI 開発が現実的になってきたってことですね。実際に QN3.627B を手元の環境で動かして、速度や精度、それからどれだけマシンに負荷がかかるかを自分で計測してみると、クラウドと比べてどちらが合っているか判断しやすくなります。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。ディープレインフォースというところがオーニス 1.0 という AI モデルを公開したそうですね。
これはですね、コードを自分で書いて実行して間違いがあれば自分で直す、いわゆるエージェント型コーディングに特化したモデルなんです。人間がいちいち指示を出さなくても、AI が自律的に開発作業を進めてくれるイメージですね。
え？自分で修正まで？それってプログラマーさんの仕事をかなり肩代わりしてくれる感じですか？
そうなんですよ。しかもこのモデル、Q9Billion という小型のものから、397/397Billion のMOE、混合エキスパートと呼ばれる大規模なものまで、サイズのバリエーションが揃っているんです。スマホのような小さな機器でも動かせるものから、最高性能が必要な用途まで選べるわけです。
え、それは知りませんでした。サイズが選べるのって、そんなに大事なことなんですか？
すごく大事なんですよ。これまでの高性能なコーディング AI って、クラウド上でしか動かないものが、ほとんどだったんです。 でも小型モデルが使えると、インターネットにつながっていないオフライン環境でも AI のサポートを受けながら開発できるようになります。それにオープンソースとして公開されているので、ハギングフェイスから誰でも入手できるんです。
ほう、クラウドサービスに頼らなくても良くなるんですね。それってセキュリティ面が気になる会社さんにも嬉しい話ですよね。
まさにそこなんですよ。社内の機密コードを外部のサービスに送らなくて済むので、そういった観点でも注目されていますね。まずは小型の QB モデルをローカル環境で試してみるところから始めるのが現実的な第一歩だと思います。
ラストはこちらのニュースです。アップルニューラルエンジンについての論文が公開されたということなんですが、これはどういうものなんですか？
iPhone や Mac に入っているAI 処理専用の回路のことなんです。普通の CPU や GPU とは別に、機械学習の計算だけを高速かつ省電力でこなすために作られています。これまで内部の仕組みがほとんど非公開だったんですが、今回の論文でアーキテクチャが学術的に整理されたんですよ。
え、おっしゃる通りですか？ずっと非公開だったんですね。それが公開されると、何か変わってくるんですか？
いいところに気づきましたね。エッジ AI、つまり端末の中で AI 処理を完結させる技術の最適化が進みやすくなるんです。仕組みが分かれば、このチップが得意な処理、苦手な処理が見えてきますので、開発者が効率のいい実装を選べるようになるんですよ。
ほう、それはエンジニアさんにとってはすごく大きいニュースですね。私たちユーザーにも何か影響はありますか？
じわじわと出てくると思いますよ。ANE の設計思想が広まることで、他のメーカーの AI チップ設計にも影響を与える可能性があるんです。結果として、スマホや PC での AI 処理がもっと早く、バッテリーも長持ちする方向に進んでいくかもしれませんね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお付きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。